改めておはようございます。ネヘミヤ記という旧約聖書の中の、まあ、なんて言いますかね、書物を取り上げていますけれども、今週はその続きを読んでいきたいと思います。さっき読んでいただいたのは2章の17、18だけなんですが、まあ、今日はもうちょっと長くてですね、2章から4章まで全部を読むことになりますが、ぜひ皆さんで目を通していただければと思います。で、時代はといいますか、もう大雑把に言ってイエス様がお生まれになる500年ぐらい前の出来事です。で、ネヘミヤという人は、当時のペルシャ帝国のアルタシャスタ王という王様に仕えている人、王様の側近で、聖書には検釈官と書いています。まあ、お酒を、まあ、そのものの意味で言えばお酒を継ぐ人ということなんですけれども、まあ、つまり毒を持って暗殺できる立場ですから、やっぱり信用されている人でないとそういう仕事にはつかないわけです。ですから王様の側近中の側近であった、もう一番王様に近いところで働いている人だったということができます。そのネヘミヤという人がある時、遠いエルサレムの都、だいたい1700キロぐらい離れているということですけれども、まあ、彼のふるさと、ユダヤ人ですから彼のふるさとです。そこにいる人たちが大変な状況にあるということを知らされました。そこでネヘミヤは激しい悲しみに襲われて祈りました。その中でネヘミヤは神様の約束の言葉を信じて祈りました。で、その祈りの中で、まあ、はっきりと聖書には書いていませんが、おそらく自分自身がエルサレムに戻って町を建て直すために役に立ちたいと、そのように願うようになったということです。まあ、しかし王様に仕えるネヘミヤであっても、王様にそう簡単に言える話ではありません。皆さんも仕事をしていてですね、もう本当に上司からすごく信頼されているのに、まあ、ある時、いや私はどうしてもこのことをしないといけないということが、なんて言いますかね、決意して、まあ、つまり会社を辞めるとかそういう話をするというのは大変な勇気がいることを、まあ、信用されていればいるほど大変なことだと思います。まあ、それに加えて、まあ、当時は王様は絶対的な権力者ですから、機嫌を損ねたら怒るどころか命の保証もないわけです。そういうわけで簡単に言える話ではなかったということです。4ヶ月間、聖書の読んでいくと4ヶ月間彼は祈ってその時を待ったようですけれども、4ヶ月が過ぎた時、ある時王様の方から、あなたは病気でもなさそうなのになぜそのような悲しい顔つきをしているのか、きっと心に悲しみがあるに違いないと王様の方から尋ねてきたということです。まあ、この機会にネヘミヤは恐れつつも率直に自分の今考えていることを打ち明けることができました。2章の8節には、神の恵みの御手が私の上にあったので王はそれを叶えてくださったと書かれています。その通り、神様、まあ、この神様の手、御手があるということが、まあ、今日だけでなく、このネヘミヤ記、エズラ記の一つのテーマになっています。神様が助けてくださったので、ネヘミヤはエルサレムへ戻ることを許されただけでなくって、町を修理するのに必要なものも全部備えられた。しかも、はるばる千数百キロを帰っていくわけですから、その間悪い人から襲われないように、護衛の人たちまでつけてくれた。本当に神様が一つ一つを導いてくださったということを私たちは知るわけです。さて、しかしネヘミヤの働きはこれからです。まあ、これからが大変なわけです。今日はそのことを見ていきたいと思いますけれども、2章の、 11節をご覧ください。こうして私はエルサレムにやってきて、そこに3日間とどまったと書いています。王の騎兵たちにも守られて、やっとエルサレムの都に到着しました。さて、そこで待っていたのは何だったかと言いますと、いろいろな問題です。大きく分けて2つの問題があったと思います。それはエルサレムの都が荒れ果てた、破壊された様子が、おそらく想像以上のものだったということです。さあ、それをどうしたらいいんだろうかということです。もう一つは敵がたくさんいたということです。何とかしてネヘミヤのしようとしていることをやめさせようという敵たちがたくさんいたということです。この2つの問題にネヘミヤがどう立ち向かっていったのかを見ていきたいと思います。エルサレムについて数日経ってから、ネヘミヤは夜中に町を探索したようです。12節をご覧ください。しかし私の神が私の心を動かして、エルサレムのためにさせようとされることを私は誰にも告げなかった。また私が乗った獣のほかには一頭の獣も連れて行かなかったと書いています。神様はすでにネヘミヤに計画を示しておられました。エルサレムの城壁、壁を修理して町を建て直すという、もう大変な計画ですけれども、その計画を示してくださっていましたが、ネヘミヤはとても慎重に行動しました。エルサレムの主だった人たちにも告げないで、数人のお供の人たちだけを連れて一緒に町を調べたということです。それだけどこに敵がいるかわからない、味方と思っていた人が敵かもしれない、それぐらい彼はこの時慎重に行動したということです。で、13節から15節にはどのようにして町を調べたかということが書いています。このですね、ちょっと大きめの聖書を持っている方は、こういうネヘミヤ時代のエルサレムという地図があります。そこを見てネヘミヤ記を読むと、ちょっとイメージが湧きやすいかもしれません。ネヘミヤは特に町の南側と東側、そしてキデロンの谷に沿って慎重に調べていきました。するとあちこちで城壁が壊されている、門は焼かれたまま、そして瓦礫の山が谷を埋めている、その様子をネヘミヤは目の当たりにしました。3月に私も熊本に行って熊本城を見ることができたんですけれども、やはりニュースで見るのと実際に行ってみるのではだいぶ違いました。特に壁ですね、日本の城壁とこのエルサレムの城壁とは全く違いますけれども、本当に熊本城もこの城壁がもうとか石垣がもうあちこちでいっぱい崩れているのを、私も目で見たわけですけれども、ネヘミヤはエルサレムの町が本当に壊れている、そして瓦礫の山が谷を埋めている様子を目にしたわけです。そしてネヘミヤは考えたと思うんですね。これを修理するのはどれだけ大変なことか、もう気の遠くなるような作業だ、そんなことを実感しながら彼は見て回ったと思うんですね。普通に工事をするだけでも大変なのに、さらに工事を邪魔する人たちもいる。しかし彼はもちろんくじけませんでした。困難を前にしても信仰に立ってこの大変な事業に取り掛かろうとしていたわけです。さて、2番目の点に入っていきたいと思います。このように町を最初はもう密かにもう隠れて調査しましたけれども、その上でネヘミヤはいよいよエルサレムの人々に自分の計画を打ち明けて協力を求めました。それが17節18節の言葉です。もう一度2章の17節18節をお読みいたします。それから私は彼らに言った。あなた方は私たちの当面している困難を見ている。エルサレムは廃墟となり、その門は火で焼き払われたままである。 さあエルサレムの城壁を建て直し、もうこれ以上そしりを受けないようにしよう。そして私に恵みをくださった神の、私の神の御手のこと、または王が私に話した言葉を彼らに告げた。そこで彼らはさあ再建に取り掛かろうと言って、この良い仕事に着手した。ネヘミヤは語りかけました。私はあなた方がどんなに大変な状態にあるのか、困難であるかを見ました。あちこちが廃墟となり、門は焼き払われたまま、城壁は崩されたまま、これではいけない、これ以上そしりを受けてはいけない、まあこのままでは敵に攻められ放題、敵からあざけられる、まあそういう意味です。そのままではいけない、まず城壁を建て直そう、まあそう言ったわけですけれども、もうそんなことは誰でも分かっているわけです。エルサレムの人たちもそれがどれほど必要かということは分かっています。でもこれまでできなかったということです。できないで今ここにあるわけです。そして突然遠いペルシャからやってきたネヘミヤという人が声を上げたからといって、よしやろうと人々は立ち上がるでしょうか。威勢のいいことを言ってもそう簡単に人は動かないと思うんですね。じゃあネヘミヤはどうしたのでしょうか。それが先ほど読んだところです。私に恵みをくださった私の神の御手のことと、また王が私に話した言葉は彼らに告げた。ネヘミヤはエルサレムの主だった人たちの前で、ここまでどのようにして神様が、主が導いてくださったかを一つ一つ証ししていったということです。そしてその証拠となる王様の言葉、つまり王様がいかに自分を助けてくれたか、そしてすでに援助が与えられている、そのことを語りかけたわけです。つまり神様のが自分をどれほどここまで導いてくださったということを正直に一つ一つ話して、そして実際に今王様から援助が与えられている、お墨付きの言葉もいただいている、その二つのことで人々を説得しようとしたわけです。ネヘミヤの話を聞いた人たちはそれで彼が思いつきでわざわざやってきたのではないということを理解しました。そしておそらくエルサレムの人たちも不思議な神様の働き、それを確信することができたのではないでしょうか。これは日本語訳ではちょっと分かりにくいんですけれども、私に恵みをくださった私の神の御手という言葉がありますが、それは私に示された神の良き技、良き働きという意味にも取れます。そして人々が最後に言った言葉は、さあ再建に取り掛かろうと言ってこの良い仕事に着手した。つまりエレミヤの言葉を聞いた人たちは、ネヘミヤが言っていることが神の良い技、神の働きであるということを確信したということです。自分たちがこれからしようとしていること、つまり町を再建して城壁や門を修理することが神の良き技、神様から出た良い仕事であるということを確信することができたので、人々はさあ再建に取り掛かろうと言って立ち上がって、この神様の良い仕事、良い技に着手した、つまり工事を始めたということです。私たちが何か新しいことを始めようとするとき、それが神様の、今日の言葉で言えば神様の良い仕事、良い技であるかを見極めることが必要だということです。もしそれが神様の良き技、神様の御手にあることであるならば、たとえどんな困難なことがあったとしても不思議なように導かれていく、そのことをこのネヘミヤ記は教えているように思います。王様がネヘミヤの言葉を聞き入れてくれたこと、エルサレムへ行くことを許しただけでなく必要なものも備えてくれたこと、そんなことすべてを含めてネヘミヤはこれが神様の良い働き、 良き技であることを確信しました。そして人々もネヘミヤの話を聞いて、このことが神様の良い技であるということを確信したということです。私たちもこの神様の良き働き、良い技をしていくとき、必ず様々な助けや導きがあります。そのことを体験していくことになると思うんですね。そしてこのことは共に関わっていくすべての人にも明らかになって、共にそれを体験していくということを私たちは、教えられるわけです。さて、3番目の点に入りますけれども、とは言ってもすぐに困難が待ち受けているわけです。2章の19節をご覧ください。ところがホロン人サヌバラテとアモン人で役人のトビアおよびアラブ人ゲシェムはこれを聞いて私たちをあざけり、私たちを蔑んでいった。お前たちのしているこのことは何だ。お前たちは王に反逆しようとしているのか。この人たちはエルサレムにイスラエルの人々が帰ってくる前、その場所にずっと住んでいた人たちです。いろいろな民族がいます。サヌバラテという人はサマリア人、トビアという人はアモン人と考えられています。またアラブ人ゲシェムという人がいました。でこの後の4章10節を見るとアシュドデ人も加わったと書いています。でこの人たちの住んでいる場所を確認すると、エルサレムを中心にちょうど北、東、南、西となります。つまり四方に敵たちがいたということです。敵たちはエルサレムを四方から取り囲んでいたということになります。この人たちはイスラエルの人々が帰ってきてエルサレムの都を立て直すことに危機感を感じていました。イスラエルの民が神殿を再建して、そして城壁まで再建するならば、再び活気が取り戻される。そのことがどうしても彼らには許せなかった、つまりこの地域の支配権を絶対に渡すものかと考えていたわけです。そこで彼らはあざけり蔑んで言いました。お前たちのしていることは何だ。お前たちは王に反逆しようとしているのか。なんとかして人々のやる気をなくさせて工事をやめさせようとしていたわけです。で私たちはこのペルシャ王に反逆しようとしているというのはもう言いがかりだということがわかるわけですね。そうではなくって、ネヘミヤは王様の許可、お墨付きをもらってやってきているわけです。しかしさっきも言いましたけれども、ペルシャの都からはもう1700キロ以上離れています。もう王様の支配も直接は及びません。ですから敵対者たちはもう好き放題に妨害をしてきたわけです。しかしネヘミヤははっきりと言い返しました。天の神ご自身が私たちを成功させてくださる。だからそのしもべである私たちは再建に取り掛かっているのだ。しかしあなた方にはエルサレムの中に何の分け前も権利も記念もないのだ。私たちが今この工事に取り掛かっているのは神様を恐れ、神様の御心に従ってのことだ。あなた方の方こそ神を恐れることもせずに人間的な企みをしているのではないか。他でもないあなた方は私たちにではなく、私たちのために良い仕事を計画しておられる神様に逆らっているのだ。はっきりネヘミヤはそのように主張したわけです。それでも敵対者たちの妨害をやむことはありません。その中でしかしネヘミヤたちは城壁の再建工事に取り掛かっていきます。それが3章から4章に書かれています。一つ一つちょっと今日は読むことができませんが、3章には城壁がどのようにして修理されていったか、イスラエルの人々が分担して持ち場を分担して工事を進めていった様子が非常に細かく書かれています。さっき言いました地図と照らし合わせてみますとよくわかりますけれども、3章の1節だけお読みしますと、 こうして大祭司エルヤシブはその兄弟の祭司たちと羊の門の再建に取り掛かったと書いています。で、羊の門、地図で見るとそれが書いています。でそこから始まって、皆さんから見たらどうなんですかね。こうです。あの反時計回り、左回りに順番に工事していったということが、読んでいくと分かります。羊の門の次は、ハヌエルの櫓、そして魚の門、ちょうど、左回りに反時計回りに工事が進められていった様子が書かれています。そして一周して城壁が全部修理されたということが、三章に書いているわけです。実にさまざまな人たちが力を出し合って修理をしたということがわかります。こうやって思いのほか工事は進んでいきました。しかし敵たちは黙っていません。非常に4章の1節をご覧ください。サヌバラテは私たちが城壁を修復しているのを聞くと怒り、また非常に憤慨してユダヤ人たちをあざけったと書いています。最初はバカにして、いや勝手にやらせておけ、工事なんてできないだろうとバカにしていた敵対者、敵たちですけれども、しかし工事がどんどん進んでいく、それを見て黙っていることができなくなったということです。この哀れなユダヤ人たちは一体何をしようとするのか、あれを修復して生贄を捧げようとするのか、一日で仕上げようとするのか、焼けてしまった石をチリアクタの山から生き返らせようとするのか。彼らの建て直している城壁なら一匹の狐が上がってもその石垣を崩してしまうだろう、そんなことを言ってですね、彼らをバカにしたわけですけれども、実は焦っていたのは敵たちであったということがわかります。工事がどんどん進んでいって、だんだん不安になってきたと思うんですね。このままでは工事が完成してしまう、どうしよう。実は強がってバカにしていた敵たちの方がもう不安でしょうがなかったと思うんですね。ですから必死でもう軽蔑の言葉を浴びせてバカにしました。それでも人々のやる気は衰えないで工事が進んでいきます。で、皮肉にも今4章2節を読みましたが、2節に書いている通りのことが起こったわけですね。つまり焼けてしまった石、チリアクタの山はよみがえって城壁は修理されていきました。これもあの熊本城に行った時のことを思い出すんですけれども、崩れた石がもう全部ですね、捨てられないで空き地に全部並べてあるんですね。もうすごい量でした。で、一つ一つの数字が書いていました。いや、それを一つ一つまた元に戻すのはもう大変な作業だなと思いましたけれども、それぐらいもうきちんと管理がされていたんですね。それとは違いますけれども、こんな瓦礫の山のようになった町を誰が修復できるのかと、敵たちはバカにしたわけですけれども、ネヘミヤたちは神様から知恵を与えられて、そして仕事を分担して一つ一つ修理していった。すると、すみません、私もちょっと喉が調子よくないんですけれども、敵たちが思っているよりもどんどん仕事が進んでいったということです。そんな 敵たちの妨害に対してネヘミヤは、このように祈りました。4章の4節から5節です。お聞きください、私たちの神、私たちは軽蔑されています。彼らのそしりを彼らの頭に返し、彼らが捕囚の地でかすめ奪われるようにしてください。彼らの咎を許すことなく、彼らの罪を見前から拭い去らないでください。彼らは立て直す者たちを侮辱したからです。こういう祈りは今の私たちからはの感覚から分かりにくいかもしれません。しかし例えば詩編の74編あるいは79編には神様に敵対する人たちに対して神様が正しい裁きをなさるようにという祈りがあります。つまりこれは個人的な恨みというのではなく、神様の技、 神様の正しい計画を邪魔しようとする人たちに対して神様ご自身が正しい裁きをなさるようにという祈りです。ですからそれは私はあなたの敵を愛しなさいというイエス様の教えと決して矛盾するものではないと理解しています。で、私たちは先ほど主の祈りを毎週のように祈りました。御心が天で行われるように地でも行われますように。この祈りはまさに私たちが住んでいるこの地にあっても神様の正しい技が行われますようにという祈りだと思うんですね。で、神様祈りに応えて彼らを守ってくださいました。そしてついに城壁は半分の高さまで完成したと4章6節に書いています。で、人々のやる気も変わりませんでした。民にやる気があったからであると書いている通りです。しかし、敵たちも、この後読んでいくと本当にしつこいです。もう私たちもいろいろなことを経験しますけれども、これぐらいしつこい人たちはあまりないんじゃないかと思うぐらい、そんな中でネヘミヤたちがどんなふうに神様に祈って一つ一つやっていったかということを今日ぜひ覚えていただきたいと思うんですね。ついに彼らは実力行使に出てきたわけです。8節をご覧ください。彼らは皆共にエルサレムに攻め入り、混乱を起こそうとして陰謀を企てた。もう最初は口だけだったんです。もうバカにして、そんなことやって何の意味がある、無駄だと口だけ言っていたんですけれども、それでも人々のやる気が失われない。そして工事が進んでいく。それを見ていた彼らはついに実力行使に出てきました。攻め入ってきたんですね。そしてもう無理やり工事をやめさせようとしました。信仰によってここまで工事を進めてきたイスラエル、ユダの人たちですけれども、もうさすがにもうダメかもしれないと思ったのでしょう。4章の10節は彼らの正直な思いです。その時ユダの人々は言った。仁王を担う者の力は衰えているのに、チリアクタは山を成している。私たちは城壁を築くことはできない。妨害がなかったとしても、もうギリギリの、もう限界ギリギリの仕事をしているわけです。それなのに敵たちが攻めてきた。まあいろいろ言われても、それでも工事は続けられた。しかし今度は敵たちが攻めてきた、もうダメかもしれない、そう思ったとしても不思議ではありません。しかしネヘミヤはどうしたでしょうか。9節をご覧ください。しかし私たちは私たちの神に祈り、彼らに備えて日夜見張りを置いた。神様に祈りました。そして知恵を与えられて見張りを置いただけでなく、4章16節以降を見ると、ある者は武器を片手に必死で修復を続けたと書いています。見張りを置いた、そして工事をする人、敵の攻撃に武器を持って備える人、そうやって役割分担をしながらそれでも工事を続けていったということです。そしてネヘミヤは彼らを励まし続けました。14節の言葉をご覧ください。彼らを恐れてはならない。大いなる恐るべき主を覚え、自分たちの兄弟、息子、娘、妻、また家のために戦いなさい。まあ、私たちは目に見える困難を前にすると何を恐れるでしょうか。さまざまな難しいこと、反対する人、敵対する人、人々を恐れてしまわないでしょうか。しかし私たちが本当に恐れるべきお方は誰か。誠の神、主です。私たちが取り組んでいるこの仕事が神様の良い仕事であるならば、神様が導いて完成させてくださる。ネヘミヤはその信仰に立ち続けていたということです。ネヘミヤは信仰に立つように人々を励ましました。でも彼は何もしなかったのではありません。まあ、さっきも言いましたが、敵に備えるために見張りを置いた。戦う準備をした。彼は一つ一つ賢く振る舞いました。神様が守ってくださる、神様が完成してくださるという信仰と、 具体的に対策をする、努力をする、計画をする、そのことは矛盾しないということをここからも教えられます。むしろ神様に信頼しているからこそ、私たちは自分のするべきことに一つ一つ取り組んでいくということを教えられます。このようにして工事は完成へと進んでいきました。今朝は私たちはネヘミヤ、そしてエルサレムの人々の信仰行動から何を教えられたでしょうか。どうぞ共に覚えてお祈りしていきたいと思います。